長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
4月5日土曜日、果てしない物語、ミハル・エンデその1がスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫には、あらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
はい、ありがとうございます。心理的安全性、これ実はですね、 Google とかも使っちゃってる、そんな手法だったりするんです、難しくなっちゃうので、いわゆるここでは感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場、それをこの心理的安全性というのを使って目指しております。
はい、なので支配人のこともノリちゃんと呼ばせていただいておりますので、ご了承ください。
はい、私もトーマスと呼ばせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、私たちは暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています、その模様をこちらのポッドキャストではご紹介しております。今月、今回から4本にかけて配信していく回の登場人物をまずはご紹介させていただきます。まず本をご紹介いただいたのがゆりちゃんです、その場に巣立ったメンバーとしては、りえちゃん、さおりん、しゅうちゃん、そして支配人ののりちゃんと私トーマスです。はい、ではここで今月の本のご紹介です。
果てしない物語、ミハエル・エンデ著。10歳のバスチアンは本を読んでいた。ファンタージエンという国は正体不明の虚無に侵され、滅亡寸前。ファンタージエンを救うには、人間界から子供を連れてくるほかない。映画化された大長編ファンタジー。
それでは先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ。
ではゆりちゃん、早速ですが、果てしない物語を皆さんにご紹介ください。
これご存知の方はぜひ手に取ってほしいんです。私この本は、これなんで、はい、好きかっていうと、私多分高校1年の時に図書館かなんかで見つけて、これ私ですね、じゃあこれだったらいいね、あの図書館だからこのパッケージは確かなくって、これだけがあって、なんだこの分厚い本で、しかもなんかこの表面の手触りが、で多分ね、でも手触りはね、分かんなかったと思うの。学校の本とかって絶対かこうコーティングされてるでしょ、ブックコーティングされてビニール掛けになってると思うから、分からなかったんだけども、なんせこの本があった時に、すごい、なんだろうこれって手に取っちゃったんだよね、でまさにこの話が、10歳だったけど、男の子、少年が、この本を手にするんだけれども、ある古本屋で、その本を見た時に、もうなんか自分のものにしたくなっちゃった。
ああ、そうだったそうだった、
で盗んじゃうの、古本屋さんでおじさんが読んでた本。そう、でその10歳の少年っていうのは、さっきのりえちゃんの話じゃないけれども、学校でいじめられてて、でデブでチビでみたいな、学校行くのも嫌でって、お母さんは最近亡くなっちゃってて、でお父さんは歯科技師かなんかで、仕事ばっかりで自分とは会話もなくて、みたいな子供が主人公、でなんせさ、私読んだのが高校生だから覚えてなかったのさ。でのりこさんからこの話もらった時に、やっぱりなんでこんな分厚い本あげちゃったんだろうって、まずそこからで、もう治ったんですけど、先週私インフルエンザにかかってまして、 治ってからですね、横になりながらこれ読み直しました、うん、課題図書のように偉い、私って偉いと思った、うん、そしたらこれこうなんだろうな、この表紙って見ると赤金色で、
うん、
こう、うん、明るいところと暗いところがこう光るんですよ。でよく見ると蛇が2匹の蛇、明るい蛇と黒い蛇、これ白い蛇と黒い蛇って言ってるんだけど、これがお互いの尾っぽを噛んでいったっていう、はい、そういうデザインなんです。でこれがですね、実は話の中ですごいキーワードになっていて、まあどんな話かっていうのを話した方がいい
ですね。
はい、男の子は盗みました、うん、盗んで学校に逃げ込みます、うん、学校でこの本を屋根裏部屋で読み始めます、うん、でその時に中の文字をちょっと見てほしいんですけど、うん、もういきなり初めの文字はね、赤い字で始まっているのね。はい、文字は赤いんですけど、
う
ん、これね、物語が、アルファベットの A から Z まで章があって、うん、A の章はですね、実際話が始まると緑になるの、つまりこの、はい、色も変わる、あの仕掛け本じゃないけれども、うん、この果てしない物語っていうその主人公が読んでいる話の中の時には緑の字なのね、
はい、
そんで実際にその主人公が今どうしてるとか、
うん、
ね、あの物音がしてちょっとびっくりしたとか、うんうんうん、そういう時に赤い字で間入ってくる。だからそれを読んでる時に自分がほら、うん、同じように主人公と一緒になんかどんどん入っていく感じ、うん、これがね面白いなと思って、
うんうんうんうん、
でどんどん読み進めていくわけですね、うんうん、そうすると、主人公は冴えない男の子だけれども、
うん、
だんだん物語とリンクしていって、この物語、うん、果てしないもの世界が物語の中のファンタジー園っていう国があって、
うん、
そこがどんどんね、こうなんて言うんだろう、何もない状態がポツポツと世界中にできてくるの。何もないっていうのは、空虚でもないし暗闇でもないし、よくない言葉なんだけど、うん、この中では寝死になったようなっていう表現をする、そういう地区がこのね、ファンタジー園っていうおとぎ話の中でいろんな地区に起こる、
うん、
でそれを、国中の人がお姫様に報告に来るっていう、まずストーリーを主人公と一緒に読んでるんで、でもそれを助けられるのは人間の子供だけっていうことが分かって、じゃあその人間の子供を探しに行く使命を与えられる影のヒーローっていうか、そのストーリーの中のヒーローがいるのね、
うんうんうん、
その子が、女王様から、じゃああなたはその使いねって言って首から下げてもらう、こうなんだろう、お守りみたいなのがあって、うんうん、それがこの蛇なのが、金色の蛇のタウリンっていうのを首から下げるんだけど、
うんうん、
もうこれがあれば、うん、もうどこでも恋なのよね、オールパスにっていう話なんで進んでいきます、
うん、
行きますが、うん、そこでもうみんなわかるよね、
うん、
人間の子供っていうのは本を読んでいる主人公の男の子なの、
うんうんうん、
その子が僕ならそれができるとかなんか声を発すると、それがこの中に出てくるの、うん、今子供の声がしたぞとか、あれなんでだろうって、今僕の声がしたのみたいなのがだんだんどっちがどっちだかわかんなくなってくるみたいな。
あ、なるほど、はい、
そして、うん、最終的には、そのデブでもね、ちっちゃい男の子はこの本の中に入っていきます、
うん、
入ってきます。でね、こっから私ね、読み直して腹が立ったんですけどあの、なんだろう、そのお姫様に新しい名前をつけてあげることによって、その消えていく召しになるあの現象はクリアされるの、
うんうん、
これですっかり良くなりました、綺麗な国になりました、うん、なるんだけれども、うん、こっから今度は彼が、主人公の子がね、思うようなやりたいことをやってきなさい、どんどん作っていきなさいって言われるの、
うん、
だから叶えたい夢というか、どういう世界にしたいとかいうのをどんどん叶えていくのね、
うん、
するとだね、
うん、
人間界での記憶が一個また一個と消えていくんだよ。
おー、
腹立たないそれそんなこと誰も教えてくれないし、綺麗なお姫さんも教えてくれないし、
いなくなっちゃうの、い
なくなっちゃうの、それで、で会いたくても会えないの、一回しか会えないとか、そう、で、そういう、その、なんだろう、放り出されて、でも、 デブでチビの子は、うん、この国に来た途端にすごい王子様になってるの、うん、見てくれも良くなって、だからどんどん気分が良くなって自分の思うように国をどんどん変えていくわけね。結果学校にいたことを忘れるとか、はい、いろんなことをどんどん忘れていくけど、忘れたことが何なのかは分からないわけ、うん、で最後の方になるとですね、君はその人間界のことを忘れてるよと、いい人が教えてくれるわけだ、うん、もうそんなのはないよと、でしまいには名前も忘れそうになる、
うん、
まあ忘れるんですけど、で最後本当に何もなくなった時に何が助けられるかっていうのは愛なんだって。ここはねちょっとすごい文章があるんで、後で読んでくれるといいかなっていうか、うん、あります。まあ、それでお父さんに会いたいっていう思いで、うん、お父さんのことも忘れてるんで、忘れてるんだけど、うん、ある国でそのお父さんのあれをね、肖像画みたいなの見つけて、うん、なんかこの人気になる、なんだっけっていうので、まあ人間に帰れるんだけれども、何が腹立つってさ、浦島太郎もそうだけど、うん、ムカつかない？助けてやったのにさ、そんないろんなアドベンチャーはあったけんども、
うん、
なんでそんなに苦労させられるのって思っちゃって、うん、で救われたのはね、読み直してこれを本屋さんに返しに行くと思ったら、本がないの、もう存在自体がなくなっちゃってる。
ああ、
うん、そうなんです、そうなんです。それででも謝りに行った時に、うん、そのじゃあ本はもうそれでおっしゃる通り終わったことだから、また別の話が別のところでまたあるんだよと。でファンタジー園は僕も行ったよって、そのなんだろう、本屋さんもその世界はあるよって大人が肯定してくれてる。でもちろんお父さんも話を聞いて、君ね、お前の言うことは分かるよって、うん、すごい体験をしたねとか、これからはね、親子で仲良くやっていこうみたいな綺麗な形で終わるんだけれども、うん、なんせ読み終わった時に私腹が立ってあれこんな話だっけっていう、子供の頃は多分わーと思って、わーすごいすごいと思ってたのが、大人になって読み返したら、何この理不尽さっていうのに異常に腹が立ってたというお話です。あとこれはですね、映画にもなっておりまして、
うん、
1985、86年かな、
なんか白いあ
の、ね、その通りです。はい、フッフールですね、あれは、うん、白いあの竜が空を飛ぶんですけど、うん、リマールというイギリスの、アーティストが、デバイディングストーリーというスマッシュヒット、はい、ありましたよね、あれがテーマソングで映画にもなっておりまして、私ね映画も見たんですよ、うん、まあさんざんたるもんでね、作っちゃいけない。
そうだよね、
ひどい。
ファンタジーは作っちゃいけないよね。
作ってよかったのは多分ハリーポッターだけだと思う。
そう、ね、そう、ハリーポッターはなんか言われてるもんね、そう、映像にするための感じっていうのが、
ね、これは本当にね、本で読んでこそ、はい、だが長い長い対象年齢12歳以上って書いてあったかな。いや結構長い、細かい字もっていうお話です。
ありがとうございました。ざっくりです。ゆりちゃんありがとうございました。
怒っちゃいましたね。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきました。ありがとうございました。なかなかあれでしたね。ゆりちゃん、怒ってましたね、この本に対して。
怒ってましたよ。なぜ、記憶がなくなるっていうのを言ってくれないのみたいなね。
ね、本当ですよね。
本当に怒っていました。
最初に言われてたらやらないですもんね、きっとね。
ね、でも本当、なんか、それぐらいの、大きな大きな代償を払ってもこの冒険したい人ももしかしたらいるかもしれない。
なるほどね。
わからないけど。
わからないけど。なるほど。
そうですね。でも本当ここでリアルで皆さんにゆりちゃんがね、なぜこの本を手に取ったかっていうところで本を触らせてもらったじゃないですか。
はい、あ、はいはいはいはい。
あれトーマスいかがでした？
いや、なんか本当に。まあ、ゆりちゃんもおっしゃってましたけど、本の想定だけでも、ジャケ買いじゃないですけど、うん、ちょっと欲しくなるデザインですね。
そうなんですよ。そこでね、うん、今日はちょっと皆さんにここの文章をジャケ買いしちゃうかもしれないぞというのをですね、本の文章内からちょっと抜き出してみる
ので、そういうのがあるんですか。はい、お願いします。
はい、バスチアンは本を取り上げるとタメツスガメツ眺めた。表紙は赤金色の絹で、動かすとほのかに光った。パラパラっとページをめくってみると、中は二色刷りになっていた。挿絵はないようだが、各章の初めに綺麗な大きい飾り文字があった。表紙をもう一度よく眺めてみると、二匹の蛇が描かれているのに気がついた。一匹は明るく、一匹は暗く描かれ、それぞれ相手の尾を噛んでいて、楕円につながっている。そして、その中に一風変わった飾り文字で題名が記されていた。こんな風に書かれてたりとかするんですよ。
なるほど、ね、リアルに見てるトーマスはすごくイメージが湧きました、今の文章
で。よかったです、ね、はい、こんな風にやっぱり描かれているような、まあ本当リアルでそんな感じの本なんですね、うんうんうんうん、
なるほどね。この物語に出てくる本と同じ形の想定をこの果てしない物語はされてるってことですね、
うん、と思います。
なるほどな。
この後でまた第2回からも話に乗っかってくるんですけど、この蛇の文様のことがね、はい、またちょっとキーになってくるんですよね。
ああ、そうですね。
うん。確かに。なので、ぜひぜひ、そのあたりのところも2回目聞いていただけたらなというふうに思います。
はい。ぜひお楽しみください。
はい。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。
お得ですね。
もうね、うん、楽しみにしておいてくださいね。
楽しみ。この本は嬉しいでしょうね、届いたら。まあ、毎回嬉しいですけど。
そうですね、皆さん、500ページ超えですからね。
はい。ぜひ。
ちょっと普通の本とは違って、本当にさっきジャケ買いって言いましたけど、うん、置いてあるだけでも気分が上がる。
うん、確かに。その通り。
はい、そうです。
応募ください。
はい、ぜひぜひ。はい。ということで、偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっとと起こるはず。それではまた来週。
バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.